こんばんは、嫁です。
婿です。
トレーラードライビング番外編、はい、始まりました。トレーラードライビング番外編、この番組は映画の予告編を見た嫁と婿の夫婦が内容妄想していろいろお話していく番組となっております。運転中にお送りしているので安全運転でお願いします。
はい、日曜日のトレーラードライビングが番外編ということで、先週の振り返りと今週の妄想のラインナップとお届けしております。
はい、まずはですね、振り返りからです。月曜日、ちいかわ人魚の島の秘密を妄想しています。はい、
はい、
ち
い
かわね、
ちいかわね、全然知らなかったけどね、うん、あ、こういう冒険活劇的なのがあるのと、あ、意外とバトルですねみたいな、
バトルっていうか、なんかやむなく退治しなきゃいけないみたいな、なんか化け物を退治しなきゃいけない、
ふわふわ可愛い感じだけかなと思ったら、うん、やったるねみたいな雰囲気出て、
うん、ね、なんかこうそういう雰囲気もありましたね。なんかでも重い話みたいな噂も聞くので、重いとか黒いみたいな、
うん、まあ、人魚はね、だいたい黒いよね。
まあ、ベースがね、なんか人魚って良いものとされてるけど、まあ、日本でいうと妖怪みたいなところあるからな、うん、まあまあまあまあ、うん、だから人魚伝説とかがね関わった感じのお話なんだろうねみたいな話をしましたか、私たちは。
したような気もします。はい、は
い、いかんせんあんまり知らないのでね。でこの間映画見に行ったら、ちょうどちいかわの、私たちの見てた映画が終わった瞬間ぐらいに、まあ、そのちいかわのね映画のこうシアターの入場が始まってたんだけども、並んでたもんね。
すごかったね。
そうだった。あれだって夕方じゃなくて、はい、でもレイトショーの時間だったからかな。
ね、僕らが行く映画館、そんなにギュウギュウってことないんだけど。
そうなんですよ。空いてるから行く映画館なんだよね。で私たちが見た作品なんてさ、まあ、公開から1ヶ月以上経ってたからだと思うけど、もうなんか10人ぐらいしか見てなくて、ね、でもちいかわね、大行列だったしさ。ね、
これはもう、なんか飲み物とかポップコーン買うのも、えらい騒ぎですね、みたいな感じ。
えらい騒ぎでした。
よくあれにぶつかんなくてマジでよかったなと思って。
だから映画行く人で、ちいかわ見ない人は、ちいかわの上映時間とかぶんない回に行った方がいいんじゃないのかな、ね、って思いましたね。大人気なんだなっていうような感想がございますね。うんうん、はい、それが8月3日の回でした。そして8月4日火曜日、床一面こんな感じ。これはですね、なんか同居してる2人の女の子が、なんか憧れの先輩をお家に招きたいんだけど、家がめっちゃ汚いっていう話ですね。
はい、
なんかホラーっぽいね、タイトルね。
そうね、
床一面こんな感じって、どうタイトルのホラーがあっても、ジャパニーズホラーでこういうタイトルの作品ありそうだ
な。こんな感じって言われちゃうけ
ど、いや、なんかちょっと変わった感じの J ホラーでこういうタイトルのありそうだな。なんか R15 でなんか大変なものが床一面に広がってるみたいな、まあ、これ映画自体はね、なんかちょっとほのぼのした感じの会話劇っぽい雰囲気でしたよね。
はい、
そして水曜日8月5日わらび餅とカステラについて話しています。なんでこの2つなんだろうねっていう話もしましたね。わらび餅、この回でわらび餅がなんかこうスティック状の羊羹みたいな感じでコンビニで売ってるっていう話を読みました気がするんですけど。
ああ、してましたね。はい、セブンイレブン、
いやいや、ありました。嘘じゃありませんでした。
たまにありますよね、嫁がこれ確実にっつってすげえ断言したことが間違って
る、そんな断言はしてないと思うけど、セブンイレブンに売ってましたね。
あ、売ってました、よかったです、ね、
なんかでもレモンわらび餅とか、なんかこうフルーツわらび餅みたいな、
あ、なるほどね、
感じで、なんかやっぱ羊羹みたいな、
ちょっと変わり種な感じなんだね。
買おうかなと思ったけど、私は食べたくないから、向こうにあげるとして、でもなんかフルーツ味とかなんか向こうもあんま好きじゃないかもなと思って買わなかったんですけど、なんか普通のね、きなこ黒蜜味とかなかったですね。でもなんか常温で売ってたから、わらび餅って常温ですか？なんか冷えてるイメージ。
冷えて食べても美味しいよねっていう。あ、だから普段プルプルなのは冷えても、なんだろう、ある程度の柔らかさをキープできるってことなんでしょうね。
あ、なるほどね。
普通の餅は硬くなっちゃうからね。
ああ、まあ確かにね。あ、じゃあやっぱジェネリック餅ってこと？
いや、わかんないけど、いや、全然材料違ったと思いますけど。
でも餅ってついてるしね。みんなあのプニプニもっちり感を餅以外で求めすぎなんじゃないかなっていうふうに、嫁はなんかもっちゅりんブームとかを見ててもすごい思いますね。餅食やいいじゃんってなんかすごい思うんだけど。はい、
はい、
そして8月6日木曜日、ゴーストオブ上野、
はい
はい、か 門脇麦さんと
竹中のもつ、
あ、そうですね、が主演で、なんかソーシャルワーカーなのかな、門脇麦さんが。で、なんか上野に住んでいるホームレスの人が亡くなって、なんかもしかしたらその人が自分の血縁のね、お父さんなんじゃないかっていうようなことが気になって、まあ、調べるみたいな感じのお話でしたね。そして金曜日8月7日キャトルミューティレイコというタイトルの映画の妄想しました。キャトルミューティレーションってあるよね。
ありますね、
うん、それを多分ベースにしたタイトルなんだろうなと思うんだけど、うん、あの牛がさ、
うん、
UFO に連れて行かれて、なんかいろいろ調べられたりとか、
うん、
中身を入れ替えられるみたいな、
うん、
なんか怪奇現象、往年のあれホラーなのかな、
SF ホラーみたいな、 SF ホラーみたいな感じ
で、ね、そうそうそうそう、だから SF ってね、ちょっとなんかわけわかんなくて怖いとか、宇宙人がなんか、そう、ちょっとね、なんかホラー味あるよね。なんか人間に何かしたりとか、
うん、
でその意図がわからないとかがちょっとこうホラーっぽいみたいなところがあるんでしょうけど、 X ファイルとかでなんかキャトルミューティレーションで取り上げられてた気がしますけどね。そんな気しない、
あったと思いますね。僕はどっちかっていうと、あの、なんだっけ、マガジン編集部みたいな。
マガジン？
MMR か。
ムーじゃなくて。
ムーじゃなくて、あの、漫画であったんですよ。
MMR って。
木曜の怪談とかでもやってました
けど。ああ、あったね。
マガジンの編集部の中に、あの、そういうミステリー的なのを調べる編集部があるっていう設定の漫画で。
ああ、なるほどね。そういう設定のね。
だから、今でいう何、モキュメンタリー。
はいはいはいはい、はいはい、うん、本当っぽい感じ
で調査してっていうタッチで、うん、でこういうのに巻き込まれそうになったみたいな。
なるほど。
調べていくと謎があって、この後はどうなるか分かんない、なんかこう未来だけね示唆されて、
うんうんうん、
この以上進むとちょっとやばいんじゃないかみたいな、
うん、調査は中止されたみたいな、
みたいな、
はいはい、うん、を思い出した、
思い出しました。
これらの話はキャトルミューティレーコの妄想と何ら関係ないので、
はい、関係ないですね。キャトルミューティレーションの思い出ですから、ね、
そうですね、映画の妄想は
キャトルミューティレーションの思い出っておかしい。
キャトルミューティレーションという言葉から私たちが思い出したことですね。そして、土曜日8月8日はメリリー・ウィー・ロール・アロングというタイトルの、まあ、あのどこでしたっけ、ブロードウェイで公開されてたミュージカルを、
はい、
まあ、撮影して映画館で上映するっていうのがあって、
うん、
まあ、それを見てきた感想を話してます。
はい、はい、今日時点でまだやってましたね。
あ、本当に、
はい、1日1回だけだけどまだやってるんで、もしご興味ある方はぜひ。
なかなかこうね、ブロードウェイミュージカルとかって見に行こうと思っても難しいからね、
うん、まあ、映像だけどね、ちょっと見れるっていうのはなかなかね、うん、
面白かったです ね、
ね、 そうね、結構役者さんの顔に寄ってくれてる、
うん、
で多分 ゲネプロとかそういう時、
うん、
もしくは撮影用の回をちゃんと用意して撮ってる感がありましたよね。
そうですね、うん、すごいちゃんとしてたし、見てて面白かった。ただミュージカルなので気をつけてください。
あなたはね、なんか普通のお芝居だと思って見に行って、びっくりして、びっくりしてっていうのがずっと続いてたんでしょ。
最初のうちはね、慣れたけどね。ああ、だってさ、あの、普通の映画だと思って見に行って、お芝居を撮影したやつだったらびっくりするじゃん。
ああ、
で、私も普通のお芝居だと、ストレートプレイだと思って見に行って、ミュージカルだったらびっくりするじゃん。そういうこと。わかります？
まあ、
まあ、調べて見に行けよっていう話なんですけど。
そうですね、
はい。まあ、という感じの一週間でございました。そして、今週妄想する作品はこちらです。オークストリートの異変、ドラマな二人、国分レイ、レディオアノット2の4作品です、はい、いかがですか。
どれかね、やっぱあれかな、アーサーで出てるのがオークストリートだっけ。
はいはいはい、
オークストリートはなんかもうあの単純接触効果で見たいなって思い始めてるんで、
映画に行くたびに予告流れてるからね、
めちゃくちゃ流れてるんで、やっぱなんか日本と日米同時公開なんでしょ
う。うんうんうん、
普通さ、ほらアメリカちょっと先で公開して、うん、後からって、まあスパイダーマンとかね、だから期待値の高いやつだと同時公開なんですね、うん、と。
最近割と多い気がするけどね。
差がね、そんなないよね。
スパイダーマンとかもさ、結構世界何カ国同時公開とかしてるから、やっぱ話題作とかね、
うん、なんかみんな見てるやつ、見そうなやつは、うん、まあ同時公開っていうことで。
じゃないのかね。
なんかさ、うん、もうあのプラダを着た悪魔。 2やってたからかさ、アン・ハサウェイの映画めちゃめちゃやらない。
最近ね結構多いよね、
こんな出てたんだっていう、
うん、今年公開の映画でさ、なんか隣人たちっていう、なんだっけね、あの田舎の町で暮らしてるお母さんたち、
あれ見てなかったね、そうい
う、今ね多分隣人たち2026年の8月公開されてるか、これから公開かどっちかだったと思うので、もうね、あと向こうも言ってたけどプラダを着た悪魔にも出てたし、あとあの、もう一つゼンディアとかトム・ホランドとかいろんな人がとにかく出てる歴史ものが多分今年公開されるんだよね、あれテネットの監督、
オデッセウスみたいな、
あ、そうそうそう、そういうタイトルのやつ、テネットの監督が歴史もの初めて撮るってんで、あれにもアン・ハサウェイ出てるんですよ。
あ、そうでしたっけ。
もうだから今年の話題作はアン・ハサウェイが必ず出ているぐらいの、
はいはいはい、
うん、話気になりますよね。
気になりますね。
気になります。
もうこうなったらアン・ハサウェイ作品はもう今年は全部見るかみたいな感じでもいいかもしれないですね。
一旦隣人たち見に
行きたい、隣人たちちょっと見に行きたいですね。あれちゃんと妄想したからね、
したしたした、
ちょっと確認しに行きたいよね。
気になりますね。あとなんだっけ、オークストリートのなんちゃらですけど、はいはい、J.J. エブラムスなんですね、うんうん、関わっているのが、制作が J.J. エブラムスで、はいはい、アルマゲドンの、
うんうん、
監督脚本かな、
うん
うん、なのでちょっとあのなんていうの、往年の作品っぽい感じのが見れるのかなって嫁はちょっとだけ思ってるんですけど、まあ、ちょっとわかんないですね。最近はスターウォーズとかもなんか関わってるみたいなので、ちょっと最近のスターウォーズそんなハマんなかったりなのでわかんないですけど、ね、ちょっと見に行きたいなって、オークストリートのなんちゃらに関しては思ってます。はい、ということで、そんな感じでまた1週間妄想していきます。よかったらまた聞いてください。嫁とトレーラードライビング番外編、まったねー。